はい、ファミリーステーション第188回でーす。こんばんは、クリンクでーす。
こんばんは、ヨッキーです。
はい、今回は2025年の、4月11日の夜となっておりまーす。
です。11日です。はい、新年度、始まりました。
うん。どうなんだろうね。
どうなんだろうって。
いや、なんかさ、すごい、もう、毎度のことながら寒暖差が激しすぎて。ね、まあ、多分それじゃなくて、僕の場合花粉症なんだろうが。
まあ、まあ、まだ花粉症ですか。うん、もう桜も結構散りよるですけど。
うん。まあ、喉にね、やっぱり鼻水とかが絡んで、激しく咳込むことは続いて。まあ、そのせいでちょっと喋りにくかったりもする。
はい、そうですね。なんかちょっと声が。
うん。
はい。
まあ、皆さんはどうお過ごしでしょうか。はい、まあまあ、今年はね、はい、ゲーム好きとしてはいろいろ、
ね、楽しそうな、
元気が出る話題も、最近出てきましたけども、
はい。
はい。それについてはまた後ほどゆっくりお話ししましょう。
本編というか、はい、
ということで、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、前回から今回まで何してたでしょうか、はい、コーナー。
コーナーはー、
ということで、
久しぶりにわしから行く？
ああ、お願いします。
ああ、はい、うん、それではまあ、いろいろまあ、新年度ね、入ったりしましたけど、そういうのとは関係、あんま関係なく、FGO、時々まあ、ちょっと最近ログインばっかりかな、という、まあ、娘。
うん、
うん。なんか、そうやな、別にお任せの癖あるんだけど、最近なんか、あんまやってねえな、そういえば。うん。まあ、FGO は、なんかね、今、なんか、どういう基準かわかんないけど、2021年の、グダグダイベントが、今やってますね、復刻。
とか、はい、あれは2021年ってさ、え、そんな前だっけっていう感じなんだよな。
まあね。
うん。
高杉さんが出た、ね、お国と高杉さんが出たような、もう4年前かっていうね、確か。
本当に。そんな前だっけっていう、
ね。あれっていう。その間、メインストーリーどんだけ進んだっけなみたいな感じ。
まあ、前のことながらな。
そうね。ようやっと今月末はさ、ゴールデンウィークに総書4でしたね。
あ、
まあ、ゴールデンウィークに総書4遊べということなんでしょうね。はいはい。
まあ、なんだろうな。なかなか進めないけどな。
ですね。で、一応スイッチにですね、ロマサガ2と、あと、サガフロ2。ね、発表されてすぐ、ダウンロード販売開始されたという、すごい、なんか、ここまで秘密にしとく必要あったんかって思うけど、っていうのが、まあ、ありまして、一応ダウンロードしてるんですけど、まだ手出してないんですよね。ちょっとね、職場もちょっと移りまして、ちょっとバタバタしておりまして、はい。うん、まあまあまあ、そりゃいいか。次はスイッチで始めるとしたら、ちょっとサガフロ2をですね、やっぱちょっとスタートしてみたいなと。サガフロ1はですね、結構遊び込んだんですけど、2はね、なんか早々になんかやめちゃった記憶しかない。 なんか、なんちゅうか、年代ごとにあのシナリオが分かれてるじゃないですか、それぞれ。ギュスターブとウィルナイツ編か。
うん、あ、そうなん？
で、登場人物がめっさ多いんですよ。
ほう。
で、その、マジでその、最初その若者だったウィルナイツが、その、ジジイとかになるんですよね、最後。年取って。うん、だけど、それだけその、なんちゅうか、年月がゲーム内で経つんですけど、
うん。
あとその、他の周りのその登場人物とか、いろいろね、ほんといろいろいるんですけど、
うん。
よくわからなくなってくるんですよ。誰がどうで、誰が子供で孫やったかな、みたいな。
ああ、そういうことか。
うん。で、結構その、ちゃんとその、人間関係っていうのはしてるんですけどね。
うん。
うん、なんかちょっと、よくわかんねえな、みたいになって。
うん。
で、ゲームの方もね、なんかちょっと、なんか、きちんとその、育成とか、ちゃんとあの、技ひらめいたりとか、その、前の時代でしとかないと、
うん、
なんか結構詰むんですよ。なんか年代先のシナリオやったら、なんかむっちゃすごい強い敵がおったりで、
うん。
きちんと、ちゃんとした技ひらめいたり、連携振ったりしてないと、
うん、
結構、あかんな、これっていう。
うん、まあ、ロマサガ2でもそういう、これないとダメじゃんみたいなのは、
まあね、なかったけど、まあ一応、
うん、
また、今回また、そのボスがね、結構なんか、強そうですもんね、あっちは。まあちょっとこっちもまだ、見てないんですけど。
まあ、ね、サガフロンティアは全く触れてないからな。
ああ、そうなんだ。だけど、サガフロ2はちょっともう途中で、断念してクリアしてないので、まあ、ちょっとやっぱり一回はクリアしたいなという。
ほう。もともとはプレステなんだっけ？
です、です、です、です。はい。
うん。
だから、プレステでサガフロ1は結構、むっちゃやったんですけどね。うん、あれも、まあ、いっぱい主人公があって、それぞれのストーリーをね、進めていくような形ですけど。
うん
うん、今回は今回ちょっとサガフロ2は二人の主人公で、そっから年代がどんどんどん進んでいくみたいな感じなので。
うん。
うん。まぁ、あ、ちょっとまた、まぁ、あ、思い出しながらじゃないけど、まぁ、あ、ほとんど覚えてないけど、まぁ、あ、ちょっとやってみようかなと、
うん。
結構なんか遊びやすくはなってるらしいですので、はい。
ほう。
リマスターで。
うん。
なんかね、
最近のユキ先生の投稿だとさ、
うん、
なんかちらほだと、まあ僕もスイッチを起動することがこう多くなってるんだけどさ、
うん。
うん。なんか、FF2 をやってるという印象が強いんだが。
確かに FF2 はちょこちょこやってたんですよ。そうそう、ピクセルリマスターをですね。うん。
ピクセルリマスターなのね。
そうそう、ピクセルリマスターをやってます。うん。
うん。
ピクセルリマスター、まあまあ、ちょっと、確かにね、なんちゅうか、勝手にヒットポイント上がっていったりとか、そういうところは、うん、まあ、ありますけど。うん、まあ、ちゃんと
うん、
ん？
いや、その成長システムってさ、それがいいっていう評判になったのかな？
わかんない。
わからんけどな。
まあ、でも確かに、ただ戦闘をこなしてるだけじゃ確かにヒットポイントって、ね、上がりませんし。まあ、ダメージボコボコ、受けるような敵と戦えばそれは上がるんですけど。
うん。
まあ、あとはなんちゅうか、結構あれですね、全体魔法を使ってくる、うん、敵がね、ちらほら、途中から出てきますけど、うん、オーガメイジとか、うん、マジシャン、ソーサラ、あと、ソウル系か、うん。
うん。
あそこら辺が、結構全体魔法をガンガン使ってきますけど、まあ、そのおかげで、ね、魔法回避レベルか、うん、うん、そういうのも上がりますし、
うん。
まあ、それが上がってないと。うん。うん。
もう、だいぶ前も話したかもしんないけど、ファミコン版の頃にさ、
うん。
発売前とか直後にさ、
はい、
パーティーアタックでヒットポイント上げようみたいな、
ああ。
のが、もうそれが当たり前みたいな感じで語られていた時期があってさ。
うん、ありますね、うん、確かに。
で、まあ、最終的にジェイドの泉で大苦戦するっていうさ。
まあ、そうね。
その、割合でダメージを打ってくれる
敵が。そうそう。ブラッドソード持ってる敵がいますしね。
うん、で、それで、ね、ラストダンジョンとか全然進めねえみたいになってたりしてたんだけどさ。
うんうん、
まあ、その頃さ、うちの、姉は二人いるんだけどさ。
うん。
その姉のね、下の方の姉の、友達が、
うん、
まあ、女性なんだけど、
うん。
遊びたい。FF2 で遊びたいと、いうので、貸したことがあってさ。
うん。
で、しばらくして帰ってきて、
うん。
で、聞いたら、クリアしたのって聞いたらね。
うん。
あ、クリアしたから返すって言って返された、みたいな言われて、
うん。うん、
で、そのデータをこう、開いてみたらさ、
うん、
なんか、僕なんかは、こう、パーティーアタックとかで、もう、ヒットポイントがバグってんのな。
バグってるっていうか、まあ、
999を超えて、そうそう、ね、なんか、あだの、いいだの、その、ね、表示になってたりとかしてたんだけどさ、
うん、
それが、なんかね、せいぜい2600とか、で、
うん
うん、え？って、で、その、ジェイドの泉の前でセーブしてるわけよ。
うん、そりゃそうよね。そこしかもう最後セーブできるとこない。
え、こんなのでクリアできたのって、当時の僕は思ってさ。
うん。
で、ダンジョンにジェイドの泉入るわけじゃん。
うん。
そしたら、まあ、大体、高確率でホワイトドラゴンが出てくるんだけど。
うん。
うん。それがさ、まあ僕なんかの場合は、先制攻撃を受けるのが当たり前だ。感じになってたんだね。
うん。
それがさ、逆に先制攻撃すんだよね、こっちが。そのデータで、
うん。
で、受けるダメージも少ないし。
うん。
なんじゃこりゃって思って。
うん。
で、うちの姉を通じて聞いたらね。
うん。
どういう風に遊んだのかって言ったら、もう普通に進めただけだけど、みたいに。返事が返ってきて。
うん。
はぁ、みたいなね。そういうことがあって、もう、それから FF2 って奥深いみたいなさ感じに、ま
あ、ちゃんと戦闘、うん、もちろんその戦闘をいっぱいする必要があるんですけど、まあそれも結局弱い敵ばっかりだとね、全然成長しないという、うんうん、
だからもうその衝撃があって、そのパーティーアタックとか
、
うん、こうなんだダメだったんだなっていうのを
まあ、邪道ではありますね。うん。邪道ではある。うん。
ほんとさ、昔、ちょうどいいタイミングでドラゴンボールがさ、サイヤ人とかの設定出てきた頃だったからさ。
うんうん。
サイヤ人、サイヤ人ってみんな喜んでやってたんだよな。うん。ところが、すごい罠だったっていう話だよね。うん。まあ。いまだにやっぱり、ファイナルファンタジー2好きだけど、
うん、
ファミコン版のバランスが好きだな。
うん。
うん。
やっぱ本当に、ただね、本当、特に回避レベルと、魔法、まあ、防御のレベルですね。あれが、上がってないとむっちゃ苦戦するという、
うん、
あれが最重要パラメータです。
うん。Wii U の時に、その、なんだ？ファミコン版2を、その、ダウンロード購入してね。
ああ、アーカイブのね。はいはい。
で、遊んだんだけどさ、その時に結構魔法を中心に強めてやっていこうみたいな感じでやってたんだけど、
うんうん、
まあね、皇帝の隕石が、
うん、
まあ、せいぜい150ぐらいしか受けなくなってて。弱っていう感じだったんだな。うん。
まあ、あれも魔法回避レベルと、あれですかね。うん。
いや、魔法を強くしたら、めっちゃ強くなるじゃん、みたいなところもあったり。
うん、まあ、魔法でダメージを受ける回数を、どんどん増やしていけば、うん、うん。魔法回避レベルが、ガンガン上がります。
うん。で、まあ、多分僕のプレイスタイルのせいなんだろうな、それは。割と早いうちに、セミテの滝のさ、
うん、
若干こう、北西の方に、
うんうんうん、
マジシャンだっけ、
操作。そうですね。マジシャンと操作
が出てくる、うんうん、場所がごく一部あってさ、
うん、
その、ジェイド、あ、ジェイドじゃない、セミテの滝
の滝の西の端あたりね。
うん。
うん。
うん。 で、そこでね、あの、ヒットポイントや、まあ、魔法中心に戦うことで、MP とか魔法のレベルとか上げられるっていう。うんうん、
そうそう。
で、そこでやるもんだから、多分、魔法回避とかも上がってんだろうなっていう、うん、そういう感じだったんだよね。
全体魔法をガンガン使うからね、敵は。うん。
うん、
まあ、結局、あの、ファイヤーとか、ブリザードとかも、それはレベル16まで上げればめっちゃ強いわけで。
うん。で、まあ、そのね、Wii U の時にはさ、あれだったんだけどね、うん、あの、アルテマをレベル上げてみようって、結構頑張って見てたんだけど、
うん、
アルテマ10ぐらいまで上げて、
うん、
意味ねえかこれって思ったね。
意味ないよね、ファミコン版は。
で、結局、フレアとか、
うん、
ね、あの、ホーリーとか。
ホーリーとか、うん。
よっぽど強いっていう。
そうそうそう。レベル上げればね。そうそう。うん。アルテマは全然レベル関係なく、ほぼ一定ダメージという、うん、よくわからない。
レベル1の時に全体攻撃は結構強いといえば強い。
ああ、まあ、そうね。ダメージが変わらない。
魔法として考えればね。
確かに。ダメージが変わらないのを利用してるような感じだな。うん、
まあでもそれでもせいぜい120前後。
そうね。そうそう。そうそう。100前後なんですよ。どう、誰がどうかけても変わらない代わりに、100前後って。
うん。うん、なんか、後付けっぽく、ね、制作者側から理由が語られてたらしいけどね。なんか、まあ、どこで発言されたものなのか知らんけど、まあ、いにしえの究極魔法だから、
うん、
そりゃ弱いに決まってますよみたいな、そういうこと言われていたらしい。
何のためにミンはあそこまでして。
まあちょっとさ、あれを最近だとさ、
うん、
フリーデンか、
あ、
フリーデンで似たような話が出てきたんだよな。
なるほど。
人を殺す魔法っていうのがさ、
うん、
こう大昔に作られたんだけど、
うん、
結局それは今、魔物を殺す魔法になり変わってるみたいな話があって、
うん
うん、昔は人を殺すのに十分な魔法だったけど、それは今や人には効かず、なんかむしろ魔物を攻撃するための魔法になってるみたいな、
うん、
そういう話があったりしたんだけど、
あ、そういうの、ね、
そういうのにちょっと、うん、似た感覚があるんだ。
俺はね、似たような話って言ったら、あの、ルパン三世の、うん、多分どっかのテレビシリーズの、なんかルパン帝国の財宝を探せみたいな、うん、そういうのがあって、うん、で、あの、結局その、あの、各国のなんか秘密部隊が、なんか入り乱れて、その争奪戦を繰り広げるんですけど、で、うん、最後にそのルパンが見つけ出した、その、なんか戦、あの、初代ルパンの残した財宝みたいな、
うん、
開けてみたら、中身は真空管だったという。そうそう、当時は、ものすごい発明だし、あれだったけど、まあ今や、うん、みたいな。そんな感じですね、確かに。
うん。誰が脚本書いたかわかんないけど、
うん、
すごいね、
うん。
正しいと思うわ。だって、まあわかりやすいさ、金銀財宝だったらさ、
うん、
ね、まあそりゃ今でも価値ありそうだよね。
うん。
なんだけど、まあ当時すげえって思ったデバイスとか、
うん、
例えば今の僕らがさ、今使ってるスマートフォン大好きだったからって現状に箱に入れてさ、大事に大事に取ってて、それをこうどっかに隠したよとかって言って、それが何十年後かに、
うん、
なんだ、宝の地図みたいなものを残してて、それをね、見つけた人たちが、これはすごいものに違いないって言って探し回った逆に出てきたのが、もう何十年前のスマホだよみたいなのだったらがっかりするなっていうのは、まああるよね。
ありそうな話よね、ほんと。
うん。まあそういうもんなんだろうな。
まあ多分ね。
うん。
歴史なんて、うん。案外そういうものかもしれません。ほんと。
うん。はい。どうですか、他には何か。
あ、とりあえず、まあ自分はこれでいいと思います。はい。
あ、そうです
か。まあ、ちょっと、タガフロ2、やってみてえなと。まあ、そういうことですね。
あ、
はい。
あ、で、結局、まあ、全然 全く触れてない。
そうそう、触れられて
ない。ダウンロードだけ
して。ダウンロードだけしてます。
はあ、はあ、はあ。
なんという。
は
い、
まあまあぜひ。
うん。
ぜひやっちゃってください。リベンジになるのか。
リベンジですね。リベンジ、クリアしてないから。ほんと。
はいはい。では、続いては、私クリンクなんですけども。
うん。
まあちょっと体調崩したりとかして。
うん。
良くない状況は続いてはいるものの。まあゲームとしては。まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルド
を、うん、
こう、継続的にやってはいる。ね、
はい、
うん。まあ、なんつうか、ああいうアクションゲームとかになると、何が最大の敵かって、
うん、
その、できない、まあ、日が、こう、連なってくると、その、操作方法がわからなくなるっていうのが最大の
敵で、忘れる、うん。ストーリーどころか操作方法を忘れるというね。うん、
とっさに、ね、やる操作とかが、こう、
うん、
ね、なんか、うまくいかなかったりとかした致命的なゲーム、まあ、アクションであればなるからさ、なんかそう忘れないようにと続けてきてはいるんだけど、
うん。
うん。まあ、なんだな。うん。こう、なんだ、自由すぎてさ。
うんうん。
うん。で、まあ前回多分、何にもないところをこう歩き回るだけで楽しいって話はしてたんだけど、
うん、
まあその自由すぎるせいでさ、あれなんだよね、そのこの順番で行ったら攻略楽だよみたいな、
あ、
そういうのがまあなんとなくあるらしいというのをこうツイッターでアドバイスとかしてこう言われる
中で
こう気づいてきたんだけどね、
うん
うん、そうなるとさ、まあ、なんだろうな。難易度のレベルデザインというかさ。
うん。
そういうのって難しいもんだなと思ったりしたね。
うん。自由度があるゲームだとやっぱそういう風になっちゃうんだよね。ほんと。
うん。
結局その、
うん。
うん。ああ、その、結局例えばドラクエとかだったらさ、
うん、
始まりの街の周りにはスライムとかじゃん。
うん。
で、大体その、街の人々の、話を聞いて、その隣の街に行くって言ったら、まあ少しレベルの上がった敵が出てくるわけじゃないですかね。
うん。
そうそう。で、そうやって、まあ段階的に、強い敵を配置するって、まあできるけど、
うん、
その自由度が高すぎるゲームだと、まあ結局その、ラドトムからいきなり、竜王の、城へ、もしかしたらいけるかも、みたいな、そういうふうな、構造してたら、行っちゃうよね。うん、行っちゃって、うん、ワンパンされて、死にまくるとかね、そういう風な、
うん、
まあ、だからゲームデザインとしてそういう風にお膳立てされてない状況やと、誰がどういう風に遊ぶかなんて人それぞれだもんね。
うん。まあ、だからさ、あの辺って、まあ、そのブレス・オブ・ザ・ワイルドにおいてはね、
うん。
まあ、頑張りゲージとかの存在で、
うん。
まあ、頑張りゲージがある程度ないと超えられない壁があるとか、そういうところで調整はできなくはないのかなとは思ったんだけど、ただ、まあ僕みたいにさ、とりあえず世界中、まあ行ってみようみたいな感じに考えてしまった場合さ、真っ先に頑張りゲージを、こう、祠4つクリアしたら上げていって、まあ今2週、うん、2週分かな、
うん、うん。
頑張りゲージが、こうあるわけなんだけど。うん、
はいはい。
まあそれでだいぶ活動範囲は広まるわけよ。
うん。活動範囲は広まる。うん。
うん。で、まあ、ね、ご存知かもしれないが、ついこの間までずっとハート3のままだった。うん。
それはノーダメージでね、いけばハート3でも全然いいんだと思いますけど、はい。
うん。で、まあその、まあ実はスイさんに驚かれちゃったんだけど、
うん、
まあ僕が神獣を、こう、
うんうん、
攻略、まあ世界に4つ神獣があるって、うん、それを、その敵から奪い返すみたいな話を、
うん、
まあ一応最初に示されるわけなんだけど、
はいはい、そうですね。
まあで、その、神獣を探してるわけではなく、 普通にこうなんかトラブルが起きてんなーっていうのを解決していってたら、うん、どうやらこれは神獣を解放するっていう話に繋がってるぞこれっていう感じになってっていうのがあって、
うん、
こうなんだなし崩し的に神獣に突っ込むみたいな話になってきたんだけど、
うん、
まあそれがね砂漠の町
はいはい
だったんだけど、うんうんはいはい、まあその水さんが、うんうんまあ、言うには、
うん、
まあ、ここって終盤に来るべきところ、みたいな感じで言われて、ああ、そうなのか、っていう感じだったんだけど、うん、まあ、僕がやってる、ブレイバイでは、
うん、
一番最初についちゃった、っていうね。
うん、自分は多分、真逆の方向行ったな、最初は多分。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん。
だから、まあ、その、自由に行ける、行き来できるっていうところで、まあ、だから、その、ハートが少ないっていうのもあってさ、
うん。
結構敵から逃げ回ったりとか、
うん。
してたのも、まあ、確かに逃げ回ってはいたんだけど、
うん。
うん、まあ、ね、たどり着いちゃったんだが仕方がないよねっていう感じなんだけど、まあ、あとね、謎解きというか、
うん。
うん、その辺もちょっと、まあ、なんか、その、もう完全に詰まってしまったから、
うん。
もうそこだけ調べたんだよね。
うん。
僕は。で、その調べてる過程でさ、
うん。
どうもね、あの砂漠の神獣でつまずいてやめちゃったって人も結構いるみたいで。
ああ。
うん。まあ、ほとんどの理由が、その、ね、砂漠の神獣の最後にいる、こう、ボスが倒せないっていう話みたいなんだけど、
うん。
うん。まあ、僕は、ね、その前に、そのボスに行く前の段階でちょっと詰まってる部分があって。
うん。
うん、まあ、あれも、なんだろうな。こう、分かってしまった後に振り返ると、あの一回だけあったムービーはここを示していたのかっていうようなことが、まあ、やっとわかるみたいな感じがあるんだけど。まあ、あれも、まあまあ難しいね。
まあね、わかるまでは多分難しいと思う。本当、一個ずつ一個ずつ、やっぱ動かしてどうなるかっていうのをちょっと確認しながら行ったもんね、最初。
いや、ただ、その最後の最後でね、僕は。
うん。
あ、
最後の最後のとこの通路を作るやつ？もしかして。
そうそうそう。
ああ。
動力源？
はいはいはい。
なんか6つかな？まああるって言って、まあそれを目指せみたいに言われるんだけど、
うんうん、
どう考えても残りの2つは上の方にあって、
うんうんうん、そう
どうやっても行けないっていう。うん、
ああ。
で、どこから行くのっていうので、
うん、
まあ、こうなんだその電気回路をこう、
うん、
今までずっと下にあったのを、
うんうんうん
まあ、天井にやるとはこれ電気来るんだっていうそこは気づいたんだけど、
うん、
その後通電させたら、
うん、
まあこうなんか蓋みたいなのがゴワンって上がってくるんだけど、
うんうんうんうん、
そのムービーを見てはいるんだけど、
うん、それがどこなのかっていうその
外側、
うん
の上に通路ができたっていうのにそのムービーで気づけなかったんだよね。で、そこに気づけてさえいれば、その上に行くんだなって思ったんだろうけど、
だから
そこに行く、まあ上に行くっていうさ、はしごがちょっとあってさ、そのはしごは実はミスリードなんだよな。
あ、
そこを登ってもさらにその上に行かないといけないんだけど、
うん、
僕はそこが上に上がったことで、そのはしごを登った先にもう一個上に上がるはしごみたいなのが出てきてるんだろうっていうふうに思っちゃったんだけど、
うんうん、
そうじゃないんだよな。だから、そこの答えを知ってしまったら、
うん、
最初にその一回だけ流れるムービーの意味がわかるんだけど、
うんうん
うん、そうと思わず見ていたら、気づかない人もいるよねって思ってさ。まあ最初は僕は こんなの気づける人いんのっていうふうにツイッターでは言ってたんだけど、うん、あの振り返って見てみると、ああこれあの気づく人はおるわって思ってた。
まあその動くムービーがまたどこを指してるかとかね、ちゃんとまあ、
うん、
初見で理解できるかは、うん、微妙かな。
ただね、まあ、うん、多分作った人はこれで気づけるでしょって思ったんだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
まあ、気づけない人もいるってことをあんまり考えなかったのかなって思う。
なるほどね。うん、
まあ、つまずいた身としては、
うん、
そこのギミックが動くたんびに毎回ムービー出してほしかったっていう、
ね。そういうこと、ね。
そうすれば絶対ここって重要だな。こっちに何かあるんだなっていうのを気づかせてくれるっていうふうに思ったんだけど、一、うん、回しか流れなくて、次からそこを動かしても、
うん、
あの、どうなったかがわかんないっていう、
うん。あと、俯瞰マップをね、見てから、あの、あれが、まあ確かにその状態っていうのが、確かにわかるようにはなってるから、
それを参考に。ただそこに通路がある、うん、っていうのは多分ムービーをちゃんと見てないと、
あ、見てないと、うん、そうね、うん、はいはい、
なんだけど、まあ僕は見ててもそこが通路になっててそこから入るっていうのに気づけなかったんだよな、
うんうん、うんうんうんうん、
だからなんかそこだけすごいなんか そこにつまずいた自分が悔しいし、なんか残念に思っちゃったんだよ、ね、うん、それまですごいなんかこう、なんだろうな。道筋は、千差万別だなとか、
うんうんうん。
人のやり方によって全然違うルートになるんだろうな、
うんうん。
で、まあ一応それでも、こう、まあきついながらもいけるもんだなとかって、
うんうんうん、
まあこれ、このレベルデザインって結構秀逸なのかもしれないと思いながらやってたんだけど、
うん
うん、ここでつまずいた上に、うん。で、その先にいるボスが結構理不尽な強さで。
強いね。確かに、うん。他のやっぱとこと比べてもやっぱちょっと強いかな、やっぱあれは。うん。うん、
まあ、星じゃない、ハートが、ね、あの、うん、まあその時には4つだったんだけど、
うん。
うん。4つしかないもんだから、
うん。
あの、ほぼ一撃で殺されてんの。
うん。
で、その攻撃は、が、まあ、素早いっていうのが、
売
りの敵でもあるから。
うんうん、ですね。うん、
だから、これ、まあ、実は2時間ぐらい、チャレンジしてみたんだけど。うん、結局、その、一番最後の段階で、どうやっても瞬殺されるんで、
うんう
ん、これはダメだって思って。まあ、一応そこから抜け出せるっていうのがね、
ああ、うん。
まあ、救いだったな
っていう。やっぱそうよね。うん、そこまで行っても、うん、引き返せる。
うん。これ、昔のゲームとかだったら。
あ、積んでる可能性は。
容赦なく、うん、積んでて、うん、もう最初からやり直さないと。ね。こう、ダメ、みたいな。
うん。少なくとも一回ゲームオーバーにならないと外に出れないみたいな、そういう感じやったりな。
うん。
うん。
まあ、だから、まあそこは救いなのかな。
うん、
まあ、よくよく考えたら、あの、突入する前に、あそこの、ね、なんだ、女性しかいない砂漠の街の、うんうん、まあ、お姫様が、
うん、
ね、なんか、無理はするなって、なんか、こう、まずいと判断したら、撤退しろ、みたいに言ってたなっていう。
うんうん、
あれって多分、脱出できるってことを示唆してたんだなって。
まあ、基本的には、うん。
うん、マップ開いてみたら、よく見たら、ね、脱出するみたいな項目があって。
そうそうそうそう。
あ、これか、って、
うん。
その、ツイッターでもさ、こう、なかなか勝てないみたいな話をしてたら、こう、まあ、ヨッキーも、スイさんも、
うん、
ね、あの、ハート増やしてからとか、
そうそう。
こう、
一回。
あの武器を手に入れてから、みたいな感じで言うんだけど、え、これって出れんのって思ってたら、まあ出れるんだな。
出れます。
うん。あ、なるほどなって思
う。うん。まあだからもう、せっかくその、諸国、漫遊できるぐらいの頑張りゲージありますんで、ほこら回りまくってください、ほんとマジで。
で、とりあえずそこから抜けてさ、
うん。
他の地域行ってみようってことになって、
はいはい、
とりあえず砂漠の、あの、神獣は、ね、なんか、このままだと街が潰されてしまうっていう、切羽詰まった状態のはずなんだけど、ちょっと停止して
。大丈夫です。
そしたら、ね、今度なんか、雨が降り続けるみたいな地域が。
あ、はいはいはいはい。
ね、で、そこでもさ、道中の敵強くてさ、なんだよって思いながら、まあ、とりあえず家回って、で、なんか、ね、その、こう街に来てくれみたいに言われたから行ってみたらさ、
うん、
そしたらなんかそこも神獣絡みの話でさって
そうですね、そうです。ちなみに自分が一番先行ったのはそこです。
ああそうなん
だ、うん、で、うん、あれですね、神獣をクリアするとですね、特殊能力がそれぞれ一つ月一個使えるようになるんですよ。
ほう。
でそこの水がいっぱいあるところの、うん、神獣クリアするとですね、あれだ、やられた時に一回だけ復活できるっていう能力がもらえるんですよ。
うん、
体力満タンっていうか、やられた時にですね。う
ん、
で、
一回。妖精さんじゃないか
。まあ、その、なんちゅうか、強いバージョンみたいなんですけど、まあ、ただ、一回その能力を使うと、そのゲーム内時間である程度時間が経つまでは、再度使えませんみたいな。ま
あ、
そういう縛りがあるんですけど、うん。
ただ
、どの能力もそんな感じだったかな、うん。他の三つの、うん。
あ、ちょっと話変わるんだけどさ。
はいはい。
妖精だよ、妖精。
うん、妖精。
妖精ってさ、割と最初の目的地、の街の近くにあるなんか、精霊の泉みたいな、ところにいるんだけどさ。
はいはい。
あれ、どういう条件かわかんないんだけど、僕初めて行った時、妖精捕まえたら他の妖精消えてさ、
うん。
こう、一体しか、
ああ、
ことができなかったんだけど、
はいはい。
なんか、いつの間にやらこう、三つぐらい持てるようになってさ、あれって。これ何が条件なんだろうってちょっと不思議だったんだけど。
うん、
うん。うん。まあ、わかんない。いまだにわからない。何が条件か。
なるほど。
なんだろう。まあ、まあいいかって感じなんだけど。まあ、3体持って、ね、例の砂漠の神獣のボスに戦い挑むのもありかもしれんなと思いながらも。
うんうん。
うん、まあ、その前に、やっぱりハートは、まあ、10個ぐらいにしていった方がいいのかな、とか、思ったりもするけど。
なるほど。うん、
まあまあ、とりあえず、ね、その、なんだ、雨が降り続けている、まあ、街のね、
うん、
神獣の話も、ちょっと途中で、これはちょっと、神獣に、もう倒せって話になってきてますぞ、これは、って思って。とりあえず途中から、抜け出して別の地域に行こうってなってたりするんだけどね。
うん。確か妖精は確か3匹までは持てるとは思ったんだけどな。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、なんせ、初め行った時にはさ、うん、あ、でもいや、1匹持ってたらもう他の妖精出てこなくなるみたいな感じだったから、まあわかんない。
多分ね、3匹持ってると出なくなるんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。
うん。うん、
まあまあまあ。とりあえず、まあ、全マップ解放できるまで。
うん。
まではいかんかな。
まあそうね、それぐらい。
いける、うん、いける等には行ってみようかな。
そうね、そうね。そうです、そうです。それで、うん、回れる祠は回ってみる。これでいいと思います。うん。
ああ、ほこだな。ほこだ、ほこだ、探すの大変だな。
大変ですよ、ほんと。ねえ、なんか変なレーダーみたいなので、うん。手探りで探す。
あそこほこだあるじゃんって思って行ったら、なんか茨みたいなので、
あ、
覆われてて入れねえっていうところがあって。
はいはいはいはい。
うん。まあ、まあいい、後回しとかね。
うん。
そういうこともあったり。まあ、祠があって入ってみたら、なんか、戦いの、なんちゃらの試練、
です。
あの、上級みたいなのが出てきて、あーって、上級かい。ちょっと後回しって、うん。
あのね、あの、強いガーディアンみたいなのが出てきたり、うん。
うん、
ありました
ね。あれだね、その、なんだろうな、こう、ジャストガードじゃないけどさ。
うん、ジャストガード。
カリ、カリというか。
うん。
うん。縦で、こう、弾くっていうのがさ、
うん、
多分他のゲームってさ、
うん、
本当に当たる瞬間にやんないといけないんだけどさ、
うん、
ブレワイのあれって、
うん、
ちょっと癖があるよね。
うん、うん、うん。
若干早めにやらないと、
うん、そうそうそうそう。
いけないっていうね。
そうです。
あれに気づくまでに若干時間がかかった。
うん。
うん、何度やっても、こう、食らうもんだから。
ですね。うん、
え、何何って思って。
うん、
え、タイミング早すぎ？あ、早すぎでもないな。
うん。
まあ、遅すぎ、遅すぎだったんだ、みたいな。
うん、
逆にね。
そうですね。あれちょっと、確かにタイミングは、うん、あの、
ちょっと早すぎるぐらいじゃないですかね、
うん、
あれね。
うん、まあ、あの、必須技術なんですよね、実はあれ。
ああ。
はい。
まあ、ただ、あの、その、なんだろうな、戦いの試練の、こう、ガーディアンを、
うんうんうん、
まあ、倒してたらさ、
はい、
ガーディアンシールドが手に入って。
はいはいはいはい。
ガーディアンシールドってなんか、今のところ僕は2種類見てるんだけど、
うん、
あの、丸型のやつはさ、ガードするだけでレーザーをはあの反射するって書いてあって
、そうそうそう、うん、
おお、なんじゃこりゃ、
うん、
なんだこの夢のようなアイテムって
ジャストガードみたいでね、うん、
勝手にしてくれる、
ね、そうそう、できます。
うん、いや、なんかこういうアイテムもあるんだって思って、うん、まあちょっとブレワイを、
うん、
まあどこまで、まあクリアまでやりたいところだけど、
うん、
一体どのくらい時間がかかるんだっていうぐらい。
そうね、ヒントなしだと。
まあ、すごいゲームだなぁと。
うん、本当にね、ここら回るだけでもね、むっちゃ時間解けますしね、本当。うん。
うん。まあ、その祠もさ、
うん、
謎解きが。
そうそう、謎解きがね。
なんかね、あ、もう今のところね、唯一かな。
うん。
何をすればいいかわからんところがあって、
あ、
もうそこは後回しになって
る。なんかわけわからんとこもあるからね、ほんと。何をせないんか、これっていう。
なんかね、道を切り開くのは鉄の玉。
うんうん。
ああ、いや、そこは、あっこはね、あっこはクリアしたんだ。
ああ。
あの、めっちゃご利用しで行ったんだ。
ご利用し。
鉄の玉、ほぼっていうか全然使わずに
。ああ。
突破したんだけど。うん。
はいはい。
まあ、何が正解だったのか知らんが。もうとりあえず、あの、弾を止めて、
うんうんうん、
詰まってる間に、
うんうん、
ちょっと、落ちてこなくなったタイミングで、
なるほど、
あの、ゴリ押しして、
なるほど、なるほど。
したんだけど、
うん。いや、そういうのができるのもいいとこなんだよね、このゲームの。うん、
あと、なんかよくわかんない、パチンコみたいな、ところが、
うんうんうん、
上からボールがボンボン落ちてきて、
うんうんうんうん、
そこがね、何すればいいかわかんなくて、なんかね、くぼみみたいなのがあるんで、そこに、こう、
うん、
なんだ、ストップで、固めて、打撃を与えて、
うん、
そっちに、こう、ボールをバーンって弾き飛ばして、
うんうんうん、
そこに、その、ね、あの、なんだ、あの、でっかい弾をさ、はめ込んでは見たものの、
うん、
変化なく、え、これは何を求められてるんだって、
うんうん、
結局わかんないから、もういいやってやめてるっていうね、うん。
時々そういうのが、はい、ありますね。
うん、だから、なんか、うん。なんだろうね。まあ、クリアできるここだから回れっていう話なんだろう。
まあ、そうだね。そうですね、うん。はい。
っていうね。だから、まあ、本当もう、何を今更なんだよ、多分な
。まあね。もう、何年前だよっていう話なんだよね。
うん。まあ、8年。8年なのか。
スイッチのローンチソフトです。
ね、うん。スイッチ2のローンチソフトにもなりますよ。
まあね、あの、スイッチ2版ってことでね、あの、ブレワイとティアキンが。
うん。
うん。
ね、出ますね。
はい。
ということで、その、スイッチ2なんですわ。まあ、
うん、
まあ4月2日だっけの任天堂ダイレクトで。
はい、任天堂、はい、そうですね。はい、そうです。
まあ、やっと、やーっとスイッチ2の話が出てきました。ね。発売日は6月になりましたよ。
うん、ですね。で、それまでに、先行、抽選、抽選ですね。
まあ、
まあ、発売日に変える。うん。
4月24日からかな？一般のお店でも予約受付開始みたいな。
うんうん、はいはい、そうですね。
うん、まあ、まあまあまあ、任天堂ダイレクトで先行抽選予約開始だったんだけど、まあね、条件的には、
うん、
まあ、クリアしてる人って結構いるもんなのかな？
いやー、そりゃまあ、昔から遊んでりゃ普通にクリアできるでしょ。うん。うん、
まあ、2月の何日かまでに、累計50時間以上遊んでいて、とか、
うん。
うん。うん。まあ、あの辺は。
スイッチオンラインか。
うん。あの辺やっぱりね、その、転売屋対策なんだろうな、って。
まあ、そうね。はいはい。
感じるところがあるね。
ゲームを、スイッチを愛していないような人間はお断りみたいな。
うんうん、まあぶっちゃけなんかのゲームを起動して放置してたら
まあそれはそうなんですけど、ね、
50時間
は
あっちまに行くっていう話なんだけど、まあ、
だけどもう、まあ、もう発表時点でね、うん、あの過去の、 あのじ、ね、日付が点ですから、う
ん、まあそのプレステ5のねそのなんだ、
うん、
その転売屋対策はこういう風にしたら、うんいいんじゃねえのとかっていう中に、やっぱりその、ね、累計何時間以上プレイしてるとかっていうのを挙げる人はいたから、うんうん、まあそういう条件が来る可能性もあるなとは、
うん、
まあ思ってた人はそういう対策はやってたかもしれないんだけど、ただ、任天堂オンラインの加入時、まあ、時間というか、
うん、加入、まあ歴ね、1年以上加入歴がありますか。1
年以上っていう、あれは、うん、まあ、転売ヤーの人たちは、クリアできてない可能性高いかなと。
まあ、そらそうやわね。金払わないもんね、そういうものには。うん。
うん、まあ、とはいえ、ね、オンライン入ってねえよっていう、こう、ゲームファンも いたりはするんだけどね。
あ、う、あ、んうん、そうかもね。まあ、ちなみに、私は、ちゃんと、しばらく、うん、スイッチ出てからしばらくしてから、入ってそのまま、うん、あのオートで引き落とし続けてたので、うん、多分加入歴は6年半とかになってるはず。
まああの任天堂オンラインのあのサービスって別にこうなんだスイッチが発売されてからすぐ始まったわけではなかったんだ
よ。ないよね。
ちょっと思った。
うんうん、
僕のね履歴もまあ6年何ヶ月とかだったから始まった途端に入ったのは間違いないんだけど。まあまああとね日本限定日本語限定モデルとか
うん、
うん、まあ本当に徹底して、まあ、とりあえず日本での普及を第一に考えてるのかなっていう
ですよねうん
まあそれは海外から、ね
まあ、そうそう海外の批判
されるわっていうのはあるけど
まあ海外からの転売屋もねえ、うん、確かに。
たださ、Wii U だったかな ?Wii だったかな ?Wii U かな、うん、日本がね、発売日遅かったんだよね。任天堂のハードなのに。だから、まあ、当時本当に僕はがっかりしたもんだったんだけど。
うん、
まあ、それがね、今回は。日本を第一に、日本のユーザーを第一に考えてくれてるのかなって思ったりはした。あ、Wii U だな、やっぱ。
うん、あ、Wii U か。
うん。
遅れたのね。
ね、アメリカで2012年11月18日に発売。
うん。
これが一番最初。
うん。
で、ヨーロッパ圏で2012年11月30日、
うん、
12日後に発売。うんうんで、日本が2012年12月8日発売。
ああ、なるほど。
3週間ぐらい遅れて
る。うん。
っていうね。
これはどういうことだったんでしょうかね。
なんだろうね。まあ今やわからんが。
わからんね。
うん、まあそこからね、あれだよな。まあ日本、
うん、
日本
の方が安い。4番、日本が安い。
だ海外でもさ、そのなんだ、こう英語圏オンリーの本体とか、まあそういうバリエーション出したら作る方大変かっていう気もしなくて、
ああまあね、うん、まあ、確かに
ぶっちゃけ日本語ってすごいマイノリティなんだよな。
ですよ。
うん、
大体世界ね、70億人口があって1億ちょっとぐらいしか使ってませんから。
うん、
うん、
まあその日本語のファンっていうのは結構アニメとか
の
影響で増えてはいるんだけど、
まあそれでもね、
まあそのね、学習科目として成立するかっていうと、
ああ
そうはいかんだろうし、中国語の方が多分ね、
ま
あ、
いいね、
成立するなとか思ったりするんだけど、
うん、中国はそら10億人ね、うん、あの近くいるわけですよね。
まあでもあれじゃん、選択言語の中にも挙げられるほど中国語はまあ、あるわけだし。
ですね。
うん。で、あれだよ、その、近年さ、本当にね、日本、ゲームの中で日本がどんどん、こう、なんていうの、こう、軽視されていたみたいなところがあってさ、
うん、
その、ね、日本語非対応っていうゲームが結構多くて、
うんうんうん。
まあ、ただ、ね、全メッセージ全セリフ日本語にするのも大変なんだろうなとはやっぱり思うんだよな。
うん、まあそらそらそうよね。うん、
でまあ僕が大好きなさ、世界ラリー選手権を題材にしたゲームとかもさ、
うん、
ある時を境にこう日本語非対応になっちゃってさ。
ああ、
でね、日本語非対応は別にまあラリーゲーム、あの、むしろ英語でナビしてくれた方がかっこいいかなとか思ってやってたんだけどさ、いや、それがさ、ストーリーモードみたいなのが出てきちゃったもんだからさ、
あ、
これ日本語ねえのはつでえわってさ。
まあね、うん、
うん。ってなことがあったり。
なるほど。
まあ、ただね、あれに、うん、日本語をはぶっちゃった、まあ良くない流れもあったんだけどね。あの、日本語版日本語に切り替えたら起きるバグみたいなのが、誰だ、なんだっけな、WRC の、5だったかな。まあ、何かしらであったんだわ、そういう事件が。
あら。
うん。で、その次の作品から日本語は選べなくなったりとかしてたんで。
やばい。
うん。だから、なんかそういう流れもあるんだろうなとは思ったりしたんだけどね。うん。まあまあまあ。まあだから、ね、あの、日本語を必ずね、入れてほしいとかいうのはちょっと、まあ、あの、言えないかもなとは思ったりはするんだけどさ。
傲慢みたいな。
とりあえず、ね、海外のゲームをこう日本語にローカライズを日本のメーカーがしっかりやってくれれば嬉しいんだけどなとは思ったりはするけど、
うん、まあまあそれもね、
それもまあ大変なんだろうけどね、
うん
うん、
日本だけ、まあ、
そんな中、うん、そのね、日本語オンリーなスイッチ2を出しますよっていうのは結構な英断な気もするよね。まあ、転売屋対策の一環ではある
でしょうけど、
話ではあるんだけど。まあ、その上で、まあ、海外から批判殺到だけど、あの、その日本語オンリー版だけなんでそんなに安いんだっていうね言われちゃってるけどね。
まあそれはもう任天堂が日本メーカーだからっちゅうのもあるわな、
うん、とかね、なんかまあ最近いろんなゲームで 日本軽視というか、ね、日本は後回しみたいなところから、
うんうん、
そのスイッチ2は日本優先、日本第一みたいな、ね、こう感じを出してくれるのは、まあ、ゲームファンとしては非常に嬉しい、
うん、はい、
日本のゲーマーとしては嬉しい話かなという感じでございますわ、う
んうん、はい
はい、まあ早いうちにこう当たって買う権利が得られればいいなと思ったりはする
とかね、
うん、でまああれだね、そのレイトン教授のこう最新作がさ、
うん、
2023年の年末ぐらいにあった任天堂ダイレクトとかで、こう、開発中というか、
ああ。
まあ、第一報があったのね。
うん。
で、その時に、
うん、
2023年の末にあったダイレクトだよ。
うん。
うん。発売は2025年予定って出て、
うん。
24年じゃないんかい。思ったんだけど、
うん、
それがさ、その3月の末ぐらいにあった任天堂ダイレクトで、
うん、
その今後のスイッチ、現行スイッチの、控えているタイトルみたいなのがこうすごい発表された任天堂ダイレクトがあったんだけど、
はいはい、
そこでレイトン出てこなかったのね。
あ、
で4月2日のスイッチ2のニンテンドーダイレクトの最後の方にチラッとレイトン教授表出てきてさ、えってえ、さんさん待たされた挙句にスイッチ1で出なくて2で出すんかいって思って、まあ後々にスイッチ2対応ソフトみたいなページが、まあ、マイニンテンドーストアにあるんで、そこ見てたら一応スイッチ1とスイッチ2両対応っていう風になってて
ほう。
うん。まあ一応スイッチ1でも出るんだなって思ったりした
けど、ね。え、うん、最後に出たのってなんだっけ、カトリーレールと、なんとか。
カトリーレールだね。
うん。うん、ですよね。
娘みたいな、
うん、
話だったけど。
うん。でもなんか最、まあまあ、これネタバレになるのかな。
ネタバレ。
まあ、あれやったら、うん、最後のね、セリフがあってから、みたいな。
で、まあ、あれですよ、その、新作、
うん、
ちゃんとレイトン教授としての最新作は、
うん、
まあ、ルークがなんか、すごい成長して、
ああ
っていう、そういう話。
そしたら、レイトンもなんか、ヨーヨーのじいさんになって出てくるんですかね。
そんな感じはなかったけどな
、まあ。まあ、見た目はま
あ、あれじゃん。ルークはほら、成長盛りの頃に別れたじゃん。
うん、うん、ですね。うん、まあ、そりゃそうだ。
だから再会した時には、まあ、背が伸びてて、みたいな。
まあ、
どうなんだろうね。あのゲームのことだから、もしかしたら、それ、偽ルークかもしれんけど。
偽ルーク。
たまにやるんだよな、
ありそう。
シリーズってさ。
うん。
うん、
むっちゃありそう。
本人だと思ったら違うやつ。
そう。
やってたからな。
やってた。
まあ、わかんないね。
むっちゃありそう。
まあ、それで、ルークの声の人が、まあ、さすがに引退した人を使い続けるっていうのはいかない
から。いかないからね。
変更になってるんだけど、
うん、
もしよ、もし、それが偽物だったとして、本物をさ、マジで堀北真希さんに、ね、声収録させて、実はちっちゃいルーク本物がいましたみたいなのやったらすげえことやるなって思うけど、ま
あ、やばいよ、やそらやばいよちょっとやばいよそら
とかね思ったりしたはい、ということでスイッチ2楽しみです。
ないですね。はい、
あ、であれだ、スイッチ2というかスイッチのゲームで楽しみにしてるのが、
うん、
トゥーハートのリメイクなんだけど。
マジか。
うん。6月のね、二十何日かに出るんだけどさ、スイッチ2出た後じゃんって思って。
うん。
まあ、 労働時間とか短くなるんだろうかな。ありがたいことかなって思ったりは。
まあそうなればね。はい。
まあ、あとね、ときメモのリメイクなんかも出ますが。
なるほど。
まあなんだ、あの、いわゆるギャルゲー界隈を大盛り上がりさせた2作品がリメイクされるというね。まあすごい時代になってきたなっていう。
はい。
何がすごいんだかな。はい。ということで。
そうですね。
近況
を。そうですね。で、次の放送の、まあ収録のあれでは、まあ、あの、抽選結果、ね、出ますから。
まあ、とことん僕こういう、ね、くじ運良くないんだよな。
さあ、どうなることやら。
とことん当たらんかったしな。はい。まあ、とりあえず、ね、ファミステ聞いてくださってる方々は、
はい。
抽選をですね、されたんでしょうか。
多分、ほとんどの人がしてますから、うん、当たるといいですね。
はい。ということで、まあ次回は、当選、当格確認の。
当選報告になるのか、それとも、
うん、
落選報告になるのか。はい、あれですね、草むしり検定5級に挑戦するちいかわじゃないけど。
わからない。
わかんないですね、これもね、ほんと。
わからない。はい。ということで、まあ、ぜひ皆さんからのお便りも、
はい。
お待ちしております。
はい。
はい。